さん、おはようございます。
おはようございます。
いかがお過ごしでしょうか。というのも変な出だしでございますけど、だいたいラジオの時はよくこういう出だしなんですよね。金宝殿福音の光、ご案内は伊藤勝俊です。という手からね。で、出だし、皆さんいかがお過ごしでしょうか。じゃあ始めるんですけどね。いかがお過ごしって言われてもね、まあ非常にちょっとお愛想的な挨拶だなという気はしながらもそう言っておるんですけどもね。皆さんは本当にどんなふうにお過ごしになっていらっしゃいますか。いよいよ第3波ということでね、緊急事態宣言が発令されました。ですから1回目の時にはですね、もう全部外出禁止でしたね。学校も休みでしたね。ですから礼拝もリモートになりましたね。あんなことかつてなかったですよ。礼拝で共に集まることができないなんてことはね。でも本当にね、今回はよろしいですっていうかね、そんなに、きっちりしなくてよろしいよって言うんじゃないんですよ。しかししっかり私たちはですね、注意をしながら、でもこの度はですね、こうやって礼拝だけは共に集おうということで、他のですね、1週間の集会は、もう婦人集会も、そして土曜、そどよ風もですね、今週ありますディサイブルフォースもですけども、すべてお休みということに、しております。なぜ緊急事態宣言だからです。やっぱりこれにね、慣れてしまって、まるで当たり前であるかのように、ですね、好きなように集まって好きなように出歩いてっていうのでは、何のための緊急事態かわかりませんね。みんなが協力して、そして少しでも感染拡大を減らし、そして平常のですね、生活がみんながですね、享受できるように協力していくっていうための緊急事態です。だからこれはね、行動を制限して抑えつけるとかいうね、まあ、時にですね、政府の言うことにまずは反対からっていうようなね、フランスはそういうところが多いと言われますけど、なこと言ったらフランスの方に怒られるかもしれませんけどもね、そういう一面があるっていうことも聞きました。私たちはですね、そういう意味でこの緊急事態を捉えるのではなく、逆にですね、大阪は、東京だけではなくて大阪も出してくださいって政府にお願いしたわけです。なぜかって言ったら、みんなお互いを大切にしようという気持ちを共有するためなんですね。ですから制約されて制限されて抑えつけられて全然違いますね。お互いを大切にするためです。そして何よりも愛する家族、そして皆さんのね、本当に身近な人たちのを守るために、自ら自分が感染しないように、そしてそれを広げることがないようにということを注意しようという、まあ、間ですから、私たちは本当にですね、そのことを心していきたいと思いますので、でもまあ、毎回申し上げますけれども、こういう時だからこそ何を守り、何を変えてはいけないか、そして何をこういう時だからこそ変えるべきなのか、見極めなきゃいけません。何でもストップ違いますね。何をやっても構わない、それはもっと違いますね。じゃあどうするんですか。私たちは礼拝を何よりも一番に重んじます。だからこそ礼拝だけ残しました。あとは全部ストップです。もちろんお昼の食事もストップです。でも礼拝はこのようにして守りたい。これは私たちが一番大切にしていることだからです。ですからここの点を私たちはしっかりと見極めて、すべきこととやめることと選ぶ必要がありますよね。それもですね、礼拝って言えばリモートでもできるじゃないですかって。はっきり申し上げます。あれは礼拝とは言いません。御言葉を分かち合うということにおいては意味があります、もちろん。しかし私たちが求めている礼拝とは、共に主の前に、これ全然違うんですよね。そう、この年末年始はですね、お孫さんとお会いになれなかった方も少なからずいらっしゃると思います。まあ、そういうことをね、帰省するのを控えましょうっていうね、まあ、そういうことだったからですね。でも今は便利ですよね。顔も見れれば、もちろん声も、その相手が、孫が動いてる姿もこうやってもう画面で見れるわけですよね。昔はテレビ電話とか言ってね、なんか未来の道具みたいだけどね、ドラえもんが出してくるようなね。でも今は普通に当たり前ですよね。で、あれで見れるからまあいいか、いいですかね。えもう私忘れることできません。昔さんがもうね、見えるの聞こえるのでも触れないのって、あんまりにも辛いからもう見るのをやめたとおっしゃったのがね、 忘れることできないんですよ。いやその気持ち分かりますよね。そうです、ちゃんと顔も映ってんですよ、動いてんですよ、声も聞こえてるんですよ。あだったらまあ別に会わなくてもいいかとは絶対ならない。そうですよね、別物なんです。もちろんそれは何にもないよりいいですよ。でもね、それとこうやってね、本当にね、同じ空間を共有し会う、出会うっていうこと、そしてまたもっとは触れるっていうことはね、全く別物なんですよ。ですから私たちは礼拝というのは聖書がはっきり書かれているようにね、共に集まるのをやめたりしないでと聖書ははっきり書いてあります。共に集まるっていうことにはものすごく意味も価値もあるということを、この大変な状況の中で私たちは再確認しましたね。だからこそこうやって礼拝だけはどうしても守りたいんです。皆さんもちょうどですね50日間ですよね。だから5回か6回、リモートしたと思います。それが明けてのペンテコステでしたよね。イースターから始まっちゃったんですもんね。だからイースターは皆さんと共にですね喜べなかったんですよ、昨年はね、そしてペンテコステまでやったんですけどもね、ちょうど50日という話ですけど、そのですね、ペンテコステの朝皆さんとご一緒にですよ、共に礼拝を捧げるとき、まあどんだけ嬉しかった、久しぶりって、いつもいつもですね礼拝 メッセージの前にはですね、高桑家の賛美がいつも流れてましたね。もうそれ見てね、なんか励まされてね、ほっとしてね、嬉しくなってね、元気もらって、そして毎週のですね礼拝を、まあ、こうやって画面上でやっていたというわけでありましたけれどもね、会えた時嬉しかったね。毎週日曜日当たり前に見てるお互いがこんなに親しく、こんなに愛おしく思えたことって今までなかったなって思いましたね。そうなんです、当たり前が当たり前じゃないということに気づかされたこの時、私たちは本当に大切なものをしっかりと握り、そしてそれ以外のことに関してはある意味本当にねそぎ落とされていくっていう必要性があるかと思います。そういうことを選んでいく今は時に入りました。ですから私たちはより大切なものをしっかりと握り、そしてそうでないものっていうものを見極めて、そして私たちは新しい生活のスタイルっていうものをですね、変えていく必要があろうと思いますね。まあ、そういうことで今日はですね、皆さんとご一緒に今年、ずっと見つめていきましょうということでテーマを掲げております。毎年テーマがかかりますけどもね、1年間同じテーマを見つめ続けてくるわけです。1年見つめたらちょっと違うでしょ。やっぱりいつも掲げているテーマがとんでもなくでかいので、1年かけてもはっきり言ってまあ全然っていうようなほどに大きなテーマがいくらでもありましたよね。命とか生きるとか永遠とか安息とか、昨年はもうすでにの福音とか、大きいんです対象が。見つめても見つめてもそれを本当に知ることなんかできないテーマだから見つめるんですよ。見つめていかなければでもちょっと学んで聞けば分かるようなテーマだったら学べばいいんです。 でも学びを超えた悟りを必要とするテーマにこそ私たちは目を留め続けていくんです。だからこそ今年はある意味究極かもしれませんね。まあ、毎年そんなことはちらちら言ってるんですけども、今年はキリストを知るというテーマです。もうこれは究極です。なぜならば一番に書いてあるようにパウロという人が苦闘してこのために私は命かけたんですよって言ってるのが、このキリストを知るようになるためなんですって、コロサイの2章の2節3節でパウロが言っている通りですもんね。つまりパウロが命かけたのはこのためなんです。キリストを知るようになってほしいんですよって。そうなんです。私たちにとって大切なものは何なのかっていうと、実は福音とはこのキリストを知ることにかかってるんです。ですからキリストの教えを知るんじゃないんです。いやそれ知るんじゃないってどうでもいいっていう意味じゃないですよ。キリストの教え、それもちろん大切です。でもキリストの教えははっきり言いましょう、私たちはどんなに教えを聞いてもそれを守ることはできないんです。ということは何を私たちは大切にすべきかって言いますとね、キリストの教え というよりは、キリストご自身を知るときに、その教えておられることの真意を汲み取ることができるようになります。真意ってわかります？キリストの教えを三条の説教だと思っちゃうと、皆さん生きていくのが辛くなりますよ。だってあの教え通りに生きなさいって言われて、はいって言って全うできる人います？あの塩狩り討議の中で長野青年が出会った、あの老坊伝道の時に出会っていたあの牧師が彼に言いましたよね。もし君が本当にそうしてみたいと思うならば、僕もしたことなんだけど一回やってみないかって提案した。何を提案したんですか？そう、聖書のどれでもいいから一つだけ選んで、それを本気で実行してみてごらんって。そしたらわかるからって。何がわかるんでしょうね。やったらわかるからって言われて、長野青年は一つ選びました。聖書を読んで自分が一番心に響いた、それは自分の隣人を自分のように愛しなさい。これが長野青年の心にガッと入ったんです。これこそ大切なことだ、僕はこれをね守ろう、そう思って、そして、会社の同僚が給料を、他の人の給料をねこっそり盗んでしまいました。それが発覚してしまいました。そして彼がですね、旭川に左遷されるんです。そんな時にですよ、彼と一緒に行って彼のために頭を下げて土下座をして一緒に詫びてあげるんです。彼、長野くん何にもしてないんです。友達のやったことを全部かぶったかのようにして頭を下げ土下座をして許してくださいって言ってね、お詫びをするんですよ。ね、本当だったら首なんですけれども、せめてね、首にはしないでくださいって言って、そして旭川に左遷になるんです。その時にね、なんと彼は君だけに行かせないって言ってですよ、自分もなんとそこには婚約者がいたのに彼女を置いて彼も左遷された一緒に旭川に行くんです。まあ、どこまで友達のために犠牲を払うんですか。彼の心に響いていた言葉があったからです。そう、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。そして彼はそれを必死で、必死でというよりね、それができる、そう思って彼は友達にずっとついていくんです。ところが行った先で、ある夜のこと、彼がですね、家にいますとベロンベロンになって友達が帰ってきますよ。ああ、そして何読んでんだって言って聖書を読んでいます。するとアーメンソーメンかって言って、そしてね、彼がいやそんなことじゃないよって、僕は君のことを本当に大切に思っているからここまで来たんだよって言ったら、突然怒り出すんです。それがうざいんだよって。お前がここに来るから、俺があの人の給料の取った泥棒だっていうことを毎回お前の顔見るたびに思い出すんだよ。なんで俺ほっといてくれないんだよ。なんで一緒に来るんだよ。お前がいるから、俺はずっと苦しんでんだって言ってですね、彼を殴り飛ばすんですよ。皆さんどう思います？こんなの友達？どれだけ犠牲を払ったか、彼はですね、投げ飛ばされた時にそこに落ちていた聖書を握ってキューッと胸に引き寄せますよ。そうです、もう怒りがもう溢れてくるんですよ。そして彼は思わず言うんですよ、僕は君のためにどれだけの犠牲を払っているか、でも僕は君のことを大切に思っているからなんだって言ったら、それがうざいんだって言われるんです。皆さん、こんな言われたらどうする？シューカーって出ていくでしょ。私やったら絶対そうする、絶対ね、もうお前なんかどうなってもええわ、知らんわ、死んでまえって、なんちゅう牧師や、情けない、そんなやつです。でもね、長野青年はそうしないんですよ。それでも聖書をギャッと怒りを抑えてカーッと耐えるんです。すごいなって思います。しかしそんな中で彼は自分自身の本当の心と向き合うんです。そしてあの牧師先生に手紙を書きます。先生がおっしゃったことの意味が今やっと分かりました。あの時街道にかけてあったイエス・キリストが十字架にかかっているあの絵を見たときに、なぜここで彼は十字架にかけられたんですか、何も悪いことをしていないのに。すると牧師がこう言ったんです。 実はイエス・キリストを十字架にかけたのは私だと思っていますって牧師は言うんです。そしてあなたもそうですよって言われた時に、長野青年はとんでもない、私はそんなこと知りませんし、そんなこと絶対しませんからって、だったらと言って守ってごらんって言われたんですよ。彼は一生懸命守ったんです。守れると思ったんです。ところがそうやってどれだけの犠牲を払ったかにもかかわらず、それを受け入れてくれなかった友人に対して怒りと憎しみさえ感じている自分、それを見た時に先生のおっしゃったことが分かりました。イエス・キリストを十字架に追いやった人の罪、私の罪、それはまさにこれだったんですね。自分は正しい、自分はできる、自分は真面目だと思ってきました。自分には愛があると思ってきました。でもそうじゃない自分と今はっきり向き合った時に分かりました。これからはこんな自分のために十字架にかかってくださったイエス様と共に生きていきたいです、洗礼を受けたいですって言って手紙書くんですよね。あの場面、私はもう本当にですね、もう感動ですね。まあ、これあのこういうことをですね、皆さんとこれからちょっとね、改めてあの古い名作です、紹介等で、今度の機会に一回ご一緒に見たいと思います。高岸さんにちゃんともですね、もうデータ化してもらいましたからね、皆さんといいところだけっていうかね、私が選んだ部分ですけれども、ご一緒に改めて見たいとそう思います。そうなんです、皆さん、私たちが自ら自分を知るっていうこと、自分の姿を本当に知るときにね、自分はもうちょっとマシな人間だ、自分はもうちょっとできている、自分はやれると思っていた、しかしそうでない自分と本当に向き合うときに、私たちは実は本当の自分を知るとともに、私という神様が与えてくださった個性、その命を本当に生き生きと生きるとは何なのかを知ることができるようになります。キリストを知る、これはどれほどの実は意味と価値のあることなのかっていうのをですね、実は私たち自身を知るのとキリストを知るというのは、これはですね、実はある意味表裏一体と言ってもいいかもしれません。自分を知らずしてキリストを知ることはできません。そしてキリストを知らずして自分を知ることができないんです。ですからこそ私たちはこの両方を一緒にですね、神様の前に受け取っていきたいと思うんです。ただ知れ知れって言ったって、知ってるわって、先週からそうですよね。皆さん、キリスト知ってますか？誰だって知ってるわ、ね、だから教会来てるんやって。しかしね、知り方というものにはものすごい差があるんだっていうことを、もうすでに何度も申し上げましたね。そうです、もう今本当に猛威を振るっています、コロナウイルス知ってますか？はい、もう嫌ほど知ってるわ。毎日ぐらいテレビでもそのことしか言わへんし、会話するとその話ばっかりで、もうコロナコロナコロナ、もう散々、もういいちゅうぐらいに聞いたわ。ね、コロナを知らない子供さえいませんよ。ね、幼稚園でも知ってます。コロナ知ってる。でもお聞きします。皆さんはコロナの何を知ってるんですか？そうなんです。テレビで、あ、こういう情報を聞いた、こういうことをネットで調べて知ってるという情報はあるでしょう。しかし皆さん、コロナっていうものを知ってますって言いましても、あのワクチンを作っていらっしゃる方がコロナというものを知っているっていうのと、私ごときが、ああコロナ知ってるっていうのと同じですか？そんなわけないんです。本当にその治療薬って言いますかね、このワクチンを作るために日夜研究してくださっている、そしてそれをですね、戦ってまた治療のために医療関係者の皆さん一生懸命してくださっている、これらの皆さんの知り方と私の聞きかじりの知り方と同じであるわけがないんです。それでも私は言うんです、知ってるコロナ。全然レベルも、そしてですね、量も全てが違います。ですから私たちはね、知るということにおいて 本当に知っているっていうのはどういうことなのかっていうことに挑戦したいんです。ですからキリストを知るっていうことは、実はこのお方の命を知る、このご自身をしっかりと本当に知る。聖書が言っていますようにね、真に知るようにっていうふうに、コロサイ2章の2節3節のところの訳ですね、これは第3版の訳ですけれども、1番の2つ目に書いてあります、真に知る。また新共同訳では、悟るように。キリストを悟るって何？そうです、キリストご自身をです。そしてですね、今日の一番のテーマはここなんです。箴言3章の6節、今日はこれがキーの言葉になりますので、ご一緒に読んでいただけますか。一番の一番最後の言葉です。箴言3章6節、一緒に読んでください。3、はい。あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされる。はい、ここで、すべてのあなたの行く道すべてにおいて、2021年、私たちが歩んでいく道のすべてにおいて主を知れっていうんです。主を知れって不思議な言葉だと思いません？ねえ、すべての道において善を行えとかね、熱心に真面目に生きよとかね、言ってんじゃないんです。クリスチャンらしく生きなさい、そう言ってんでもないんです。主を知れって言ってるんです。今さら知る？そう、知っていないからなんです。で、主を知れって、で、知ったらどうなんのって、こう書かれています。主があなたの進む道をまっすぐにされる。これ勘違いしないでくださいよ。主があなたの道を成功に導かれる。主があなたを成功させ、また繁栄させてくださると言ってないんですよ。まっすぐにって言ってるんです。つまりね、まっすぐにされるってことは、あなたの人生に失敗がなくなる、問題がなくなるっていうんじゃないんですよ。問題はあります。そして失敗もあります。でも、まっすぐにされる。何が違うの？まっすぐって何？なんかまっすぐって言ったら、ますますこう真面目に、誠実にっていうイメージですね。でもそうじゃありません。このまっすぐっていうのは何かって言ったらね、ブレない人生です。で、人生がブレるってどういうことですか？ブレた人生とブレない人生って何？何がブレるんですか？そうです。これはね、私たちに与えられた私の人生をまっすぐ生きる。で、私の人生生きなれ、誰の人生生きるのって、結構私たち自分の命を自分らしく生きてません。誰かのようにみんながしてるから、私はまだ本当の意味においてまっすぐの意味が分かってないということを、今日しっかりもう一度再認識したいとそう思うんです。まっすぐって一体どういうことなんでしょうか。先ほど言いました、問題がないとか、また失敗しないということではないんです。私失敗しないのでっていうのは、はい、大門未知子ぐらいしか言えない言葉でして、皆さん失敗しない人いる？それどころか成功より失敗の方が多いっていうのが、これが人生ですよ。つまりまっすぐにされた道には失敗がない、とんでもありません。人間やめないといけません。またそこには問題がない、とんでもない、問題だらけ。じゃあ何がまっすぐなのっていうことです。そう、ここをしっかりと握っていただきたいと思うんです。神様がまっすぐにされる道、それは一体何なのか。皆さん、人生をまっすぐ生きるためには何が必要ですか。まずは指針が必要なんです。まっすぐ生きるためには、適当に行ったらね、人生蛇行しますよ。右に左にね、人に合わせて、その時に自分の欲望に任せて、もう右に左にブレてブレてブレる人生です。まっすぐどこなのかもうほど遠いです。 で、どこへ行くのかも分からず、ついてみたらここは何だったんだろうって。人生を終えるときに、俺の人生何だった？ねえ、こんな人生誰がしたって言って。いや、あなたが選んだんです。ブレる人生とまっすぐな人生。皆さん、あんまり考えないですよね、そういうこと。でも、改めて考えてみてください。どうすればまっすぐに歩むことができますか？あさっても一応ですね、サッカーあるんですよ。1回目の時の、第1回目のですね、緊急事態宣言の時にはですね、野外であってもダメっていうことでですね、サッカーできなかった時期あったんですね。でも今は野外 OK だっていうことで、サッカーはできるんですね。ですから、今度もサッカーしますけれどもね、まあ今やですね、不思議に神様はずっと今までこの25年間ですよ、助っ人を与えてくださってね、そしてもう本当に入れ替わり立ち替わり、いろんな人がサッカー助けてくれましたよ。もうね、もう一番最近で言うとね、もうユージ君がもう本当に仕事の合間を見てよう来てくれました。今でも時々こう来てくれるので本当にありがたいんですよね。サッカー経験者ですから、私未経験でなんでサッカーやってんだろうと未だに思ってるんですけどもね、でもサッカーがこう続けられてきたのはね、もう本当に得意ではない翔平君がね、もう本当に頼んだらもう来てくれてね、そして一生懸命やってくれるんです。そうやって保たれてきたサッカーなんですけれどもね、さすがにいよいよもう私だけになってます今。で、私だけって言って私だけじゃできないので、家内が一緒にやってくれるんですよね。で、家内サッカーできませんから、じゃあ家内何やってくれるかって言いますと、ですね、子供たちが、まあ、私がですね、基礎練習をやってる間にですね、ずっとライン引いてくれるわけです。で、あれでコロコロコロコロ白いラインをですね、このピッチを書いてくれて、そしてですね、これが一つ目二つ目言うてですね、ちっちゃい子大きい子のですね、それぞれのピッチをこうちゃんと線を引いてくれるわけです。ペナルティーエリアもちゃんとこう書いてね、最初のやってくれた頃にはですね、もうガッタガタでですよね、まあ、それあれね、難しいんですよ、まっすぐ引くのって。ところが最近うまいうまい、いや最近僕よりうまい、シャーって聞こえるんですよね。もうなんで、まあやっぱり何事もですね、この回数重ねるっていうことだなと思いますけれどもね、まあうまい、シャーっと。でね、その引く時のねコツっていうのがやっぱあるんですよね。え、もう皆さんわかるよね、理屈はね。でも実際はなかなかいかないんですよ、本当はね。でもやっぱりね、それを習熟していくとどんどん本当にまっすぐになるんですけれどもね。はい、ポイントは、まっすぐの線を引くポイントはどうぞ。はい、そうです、ゴール地点を定めることなんです。適当に引いたんだな、ね、自分はまっすぐ引いてるつもりでも後ろ見てみたらね、かなり曲がってます。そういうものなんです、不思議ですね。ところがね、目標をしっかり見て、あそこへ行こうと思って、そこから目を離さないことです。そこへまっすぐ向かっていきますとね、それでも曲がるんですよ、不思議ですね。それでも全然違います。勘でやってるのや、また足元を見て引いてるのと全然違います。目標をしっかりと見て、そしてまあ言うなればね、到着点です、ゴール地点を見て、そこまでまっすぐ進んでいくんです。そうするとね、おお、びっくりした。はい、そうしますとね、まっすぐの線が引くことができるんです。皆さん、私たちが人生のまっすぐの線を引くにはどうしたらいいんでしょう。そうです、行くべき点をしっかり見ることです。それどこ？どこへ向かってんの？どこ見る？どこ見よう。人生誰もが必ず最後に行き着くところはどこ？ああ、そうか。死ぬことや。え？いや、死をまっすぐ見ていくんですか？いや、それはな、それはちょっと違うだろう。ねえ、そこでまっすぐ行っても、いや、それやったらちょっと寄り道した方がいいわって。ねえ、どこを見るんですか？そこなんです。自分で目標を立てる？でもね、立てた目標っていうのは、はい、ついてしまうとその先がなくなるんです。この先のなくなった時の、まあ惨めなことというか、空虚なことというか、虚しいこと。皆さん、目標をあまり低くしないでください。達成してしまうとその先が本当に空っぽになりますから。なんちゃらロスってあるでしょ？あれは そこにものすごい思いをかければかけるほどそれが失ったら、まあ、最近嵐ロスの人がいらっしゃるよね。もう嵐ぞっこんで嵐にもうひたすらもう私の人生の全てをかけてきたみたいな人ほどもうロスで、ね、ドキドキ、あ、昨日翔くん見たとかね、うん、それは見るわ、出るか、これからも出てくるんだからね。でもね、不思議です。何を目標にっていうかね、何を大切にして生きてきたかっていうことが実はものすごくその人の人生に大きな影響を与えます。人生がぶれない、まっすぐに歩んでいくための大切な指針、それが、そう、聖書にははっきりと示されています。私たちの見るべきところとは一体何ですか？ヘブル書12章の2節、昨年12月の6日のメッセージノートの上に書いてあります。そう、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。私たちの見るべきところはどこですか？イエス・キリスト。そうです。ですからね、キリストを知るってのはどういうことかって言いますとね、私たちの見るべき最終目的地を知るということなんです。それを知ると私たちの人生の生き方が変わります。当たり前ですよ。はっきりとした見るべき目標点が見えてるんですからね、そこに向かってただまっすぐ行くわけですよ。そしたらね、まっすぐのラインが引けるんですね。で、大体この線が歪むときっていうのはね、横見たときです。ね、何か気になってふっと横見ますとふえっと曲がるんです。それともう一つは、足元ばかり見ているときです。これは非常に、おかしな線になります。人生において私たちのブレさせるもの、私が横を見ることです。人を見ることです。また出来事を見ることです。キョロキョロして、そうしますとブレます。イエス様おっしゃいます。あなたの信仰はどこにあるの？そこにイエス様いるのにイエス様見てませんもん。嵐見てますもん。波見てますもん。もう不安しかない、恐れしかない。イエス様がおっしゃった、あなたはまたブレちゃってるよね。見るべきお方から目を離してしまったから、出来事に振り回されてしまったから。でも私たちの人生を振り回すのはほとんどこの出来事なんです。でも皆さん、この出来事に目を留めるのではなく、見るべきお方にしっかり目を留めますとね、不思議なことが起こりますよ。そうです、心がスーッと不思議に静かになる。ですから私たちからがこのキリストを知るということはね、このお方をしっかりと見るということです。目を離さないということです。それ、その時に初めて私たちは進む道がまっすぐにされていくんです。でも先ほども言いました、これは問題がないとか失敗しないということではないんですよ。それはね、当然ですけれども、人生ですから失敗します、挫折します、つまずくことはあります、こけてしまうこともあります、ベターンと手をつかなければならないこともあるかもしれません。でもね、まっすぐな道っていうのはね、不思議です。もう一度そこで立ち上がり、そしてまた歩き始めるんです。ですからね、人生で挫折する、失敗してもいいんです。いや、それが人生ですから、何度失敗してもそこから立ち上がり、そしてまっすぐに歩むこと、それが私たちに求められているというか、そこで示されている、実は私の命を生き生きと生きるということなんです。2番目の、ごめんなさい、3番目のですね、知るとは一体何なのかっていうこと、命とつながることっていう3番目、この命とつながるっていうことの意味、これをもう一度ですね、確認して終わりにしたいと思います。ここでね、ヨハネの17章3節一緒に読んでいただきますか。永遠の命とは、3、はい、永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。永遠の命とは何かって聞いてんね、の説明のはずなのに、イエス・キリストを知ることですって、なんか全然説明になってない、いまいちピンとこない。これイエス様が永遠次元の話をなさっている時のよくあるパターンだということを申し上げましたね。論理的には辻褄が合わないっていうんでしょうかね、納得のいかないこの説明文なんです。はい、何それ、 何言ってんの、永遠の命って言ってんのよ。知ることですって、それおかしいでしょって。実はイエス様は本質に関することをおっしゃってるんです。皆さん、永遠の命って私も子供の頃思ってました。終わらない、長い、いつまでも続く命だと思ってました。永遠だから。でもこれね、長さの話なんですよ。永遠の命ってね、長い命じゃないんですよ。それだったら真の始皇帝が求めたのと同じですよ。長く、だらーっと生きるんですよ、皆さん。生きたい？だらーって言うたらなんかよっぽど、しょうもない人生みたいに聞こえますけれどもね、今まで生きてきた人生、皆さん、これからもずーっと生き続けたい？まあ、やったことないから分かんないよね。まあ、ある人は、いや、それがいいって言って、真の始皇帝のようにおっしゃる方もおれると思います。ところが、そのテーマに、松本零士さんが挑戦したのが、銀河鉄道999です。永遠の命。つまりね、命は流れる。でも、体は衰えていくからね、機械の体と取り替えるんです。そしたら、永遠に生きられるって。お金のある人だけが生えるんです。でも、鉄郎君は、お金なんか全然ないし、永遠の命に憧れるけれども、しかし機械の体なんてもらえない。でもそれを見えてるから。なんちゅう話ですわ。ねえ。でも、ね、最後の終着点39。あの機関車が着く最後の終着点こそまさにこの機械の体をくれるところ。しかし、メーテルと一緒にこの星を破壊するんですよ、最後にね。哲郎くん、なんで？あんなに機械の体欲しかったのに、あんなに永遠の命に、ねえ、憧れてたのに、彼はずっと道すがらいろんな星でいろんな人と出会っていくんです。そこでわかるんです、命って何、長けりゃええもんじゃない、いつまでも続く機械の体を持った、そうやって生き続けてる人の姿を見ました。その時にいいなぁと思うよりも、惨めだなぁ、醜いなぁ、汚いなぁとしか思えなかった。しかし限りある命を精一杯に生きていっている姿の中に命の本質を見つけた彼、言うんですよ、永遠の命なんていらない、機械の体なんていらない、今を生きるんだって。すごいテーマじゃない、ただの漫画じゃないよね。私大好きです。そうなんです、皆さん、永遠の命ってね、ただ長いんじゃないんです。永遠の命、ちょっとだけ説明します。永遠の命とは永遠レベルの命、永遠、もっと言うならば永遠次元の命ということなんです。長いってことじゃないんですよ。永遠という次元なんです。私たちは有限という中に生かされていますよ。だから有限でしか物事を見たり考えたりできないんです。思考がもう有限でしか無理なんです。永遠っていうのが分からないんです。そういう存在なんです。つまりね、永遠っていうのはね、次元が違うんです、次元が。次元が違うのってどういうこと？二次元と三次元。平面と立体、これ全然世界次元違うよね。平面っていうのはぺっちゃんこの世界ですよ。そんなん言ったことないから知らんけど。皆さん、ぺっちゃんこの世界、想像して。え？何それ？ぺっちゃんこの平面の世界。でも私たちは当然、立体と言いますかね。この次元に生きてるわけですよ。だから平面から立体が想像できないように、私たちの三次元から単なる四次元さえ想像はつかないんです。四次元って何だろう。 SF では好きだけどね、そういう映画も大好きですけどもね。でも四次元って何って言われた時に、時間と空間を超越してるんです。時間と空間超越されたらこれ四次元超えちゃうんだよね。五次元六次元になる。まあとにかくそれはそれとしてね、とにかくです、次元っていうものはこれ私たちのね想像をはるかに超えた全く異質なものなんです。ましてや永遠次元っていうのは究極なんです。この永遠次元の命っていうものが実はキリストのうちにあるからこそ、キリストを知ること、これが永遠の命ですってイエス様がおっしゃったんです。この永遠はね、説明ができないので、あと一つだけ説明っていうかね、例えをして終わりにします。無理です。永遠をいくら説明しても分かりません。皆さん、ここに綺麗なお花があります。この花は生きてますか、死んでますか。え、これ作り物ちゃいますよ。これ本物ですよ。生きてますか、死んでますか。生きてる、生きてる、生きてる。はい、 生きてるから生け花って言うんだよ。いや、生け花の生けは違うか。でもね、生き花でしょ。ね、生けてるからっていうよりは、あ、それでいいの？合ってるよね。生きてる花、生け花。ね、でも、はい。この花は生きてます。でも、死んでます。どういう意味？根から切られてます。つまり、ゆっくり死んでるんです。変な言い方してすいません。ね。でもね、生けた瞬間がピークです。あとは、ゆっくり枯れるんです。ゆっくり死ぬんです。結論から言いましょう。お前はもう死んでいる。それは北斗の拳でございましてね、ケンシロウの名セリフでありますけれどもね、知らない人すいません。私ね、漫画の話ばっかり今日人としてますね、アニメの話ばっかりすいません。ね、この生け花と大地に咲く花は同じですか？どっちもある意味生きてるんですよ。ね、そして大地に咲く花だって当然枯れるよ。ね、じゃあ一緒やん。一緒ですか？何が違う、翔平。大地に咲く花と生け花の違いは？やっぱり枯れていくやん。一緒やん。どうなるの？そう、なんで咲くん？まあ根が残ってるっていうのはね、確かにその通りなんよ。うん。ただ問題はね、そう。種を残すんです。その種がまた大地に落ちるとね、次のシーズンがやってくるとまた咲くんです。それもなんと同じ花が。ねえ、不思議ですよね。タンポポがね、枯れたらね、次の年にはレンゲになったってのことはないんですよ。タンポポの種が落ちたら、まあ、あれはね、綿木が飛んでいくんですけどもね、次のタンポポが出てくるんですよ。そっくりなんです。同じもの？違うんです。そっくりだけど違う命です。まあ、聖書が言っている私たちが天の御国で新しい命に蘇るってもそういうことなんですよ。だからわかるんですよ、皆さん。この体を脱ぐんです。この体を脱いだら、この容姿がなくなったらわからへんやろ。わかりますから、皆さん。お互いが、おー、久しぶりって天国で、久しぶりっていうのは変な話だけど、天国でね、会うんです、わかるんです。なんだろう、その命って。永遠次元の命っていうのはね、はい、繋がれていくんです。でもこれは、ごめんね、さっきからもう、死んでいるって言ったらもう、余計にしょげてなんかもう、来週いなくなっちゃってるような気がするんだけど、ごめんね。でもね、そうなんです。根から切られてしまうと、つまり、命のエネルギーをもらう術が断たれるんです。皆さん、私たちね、生まれて生きてどっかでいつか死ぬ。こう考えたらね、ある意味変わらないんです。私たちはね、ゆっくり死んでいくんですよ、今。そういうことです。逃げられないんです。変な言い方しましょう。死ぬまで生きてるんです。あれ？そういう話ですよ。ね、これが有限の命なんです。それに対して永遠の命って何？そうです。まさにね、ずっと種を残し、その種からまた新しい命と花が生まれ、そしてさらにその後にまた種が、ね、から命が生まれてくる。このね、命のサイクルです。これはある意味永遠です。命の永遠性、本当の永遠じゃないけどね。いや、だから説明には限界があるんですよ。永遠っていうのは。でも、その違いを知ってください。私たちが命と思っているのは有限の命の話をしているんです。でも、永遠次元の命っていうのは、まさに命がどんどん繰り返され、そしてその命が命につながれていくんです。命をつなぐとか皆さん聞くよね。命はつながれていくものなんです。つまりね、命の次元っていうものを私たちが思っているよりももっと大きくて もっと長くて、もっと広くて、もっと高いものだということ、これが永遠次元なんだということをね、理解はできませんけれども、そうなんだって受け止めてください。これがイエス様がおっしゃっている永遠の命の本質なんですよ。長い命じゃないんですもん。はい。そしてそれと同時に、私が子供の頃やっぱり思ってたのは何かって言ったら、永遠の命って言ったら死んでから始まると思ってました。ね。天国に行ってそこで始まるんだと思ってました。でもイエス様おっしゃるんですよ。永遠の命は死んでから。じゃあ今なんで生きてんの。その永遠の命をもらった神様にお礼奉公してる。こういう発想は本当抜けなかった。私のああいうこと、なんで奉仕するの。イエス様に永遠の命、天国の命をもらったことに対する感謝とお礼をしている。それが奉仕であり伝道でありと思ってましたもん。だからこんな永遠の命なんてもらった神様にこれぐらいのお返しはしなくちゃねって私お返ししてたもん。皆さん、神様は私たちのお返しを求めるような、またそれでお返しになるんですか。はい。全然次元が違う。永遠の命は死んでから生きるものではありません。じゃあいつ生きるんよって。今です。今永遠の命はもうすでに私たちのうちに生きています。だからこそ私たちは全く命の質の違うところに生きることができるんです。それが最後のこの言葉、ヨハネの15章の5節、これが一番最後ですけどもね、ご一緒に読んでいただけますか。ヨハネ15章の5節、3、はい。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。ここでね、皆さん、またここでちょっと疑問と言いますか、まあ私はすぐですね、御言葉に突っ込むんですけれどもね。で、何かって言いますとね、最初前半は納得です。わかります。アーメンです。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。そうでしょうねって、アーメン。ところがその後がちょっと気になるというかね、ちょっとクレームをつけたくなっちゃうんです。なぜ。私を離れてあなた方は何もすることができないのです。いや、何もできへんことはないで。できるで。ね、結構頑張って努力して伝道もできるし奉仕もできるし、ね、それなりにクリスチャンらしく生きようと思えば、まあそれなりですけれども、でき、何もできんことはないですよと思う私です。でも皆さん、そういうことですか。全然違います。私大体ね、聖書を読み違えまくってたから、よくこれで牧師ができたなと思うぐらいに、時々私のこの読み違いを皆さんにまでシェアしてたから、本当にすみません。もうそれが私の限界だったんです。でも今聖霊様がね、それ違うよ、これも違うよ、今本当にどんどんと教えてくださっている。それを今皆さん、どうぞもう一度改めてイエス様のお心に触れてください。そしてね、何をおっしゃろうとしているのかということを汲み取ってください。何もできない。できます。何ができる？努力の実は結ぶことができます。努力の実っていうのは頑張ればできるからね。それなりにですよ。それは立派でも完璧でもないかもしれないけれども、努力の実はそれなりに結ぶことができます。でもここで何もできないって言ってるのはね、その前に書いてあるじゃないですか。私にとどまっているならば多くの実を結びます。この実って何。これを実はガラティアの5章にいますと、御霊の実と呼んでいます。別の言い方しましょう。御霊の実って言われてもなかなかピンとこないんですけどもね、先ほどの流れからいきましょう。命の実です。命の実って何なの。命が生み出す実のことなんです。これは私を離れて、木が枝から離れて実を結べますかっていうことです。それっぽい実を作ってくっつけることができますね。え、リアルな、まあ、最近お店に行きますとね、花でも触らないところで、うわ本物やっていうような花、え、偽物やんっていうね、もう区別つかないぐらい、まだものすごい綺麗なお花とかね、それから作り物ありますよ。すごいです。今成功にできますよね。え、 あの食品サンプルにしてもうわーと思うほどに、ね、ですからテレビのクイズ番組で、作り物と、そして食品サンプルとの 見分けができなくてね、そして、芸能人があ、ね、本物だと思って食品サンプルをガブッと食べちゃったなんていうのはテレビでクイズあるでしょ。そんくらいわかんないんだもん、ね、だからそれっぽく作ることは可能なんですよ。しかしね、所詮作り物は食べれない、偽物だから。つまりね、命の実っていうのは枝が木につながっていて木から命をもらってるからこそ結ぶんであって、木から枝が離れた状態で実を結ぶことは不可能です。何もすることができないというのはそういうことです。実を結ばないんです。なぜ？この実とは命の実だから。だから私たちは命の実と努力の実を一緒にしちゃいけません。努力ではどうにもならないものが命の実って言うんです。それが御霊の実です。御霊の実とは何ですか？最初の3つだけ、3、はい、愛、喜び、平安。そこまでで結構です。皆さん、愛っていうものはこれは命の実です。喜びは、はい、いつも言いますね、はい、喜びなさいって、うわーって、それ喜んでんじゃないの。喜んだふりをしてるの。喜びってのは作れるものじゃありません。溢れてくるものです。もっと言うならば平安です。はい、平安になりなさいね。コロナがなんや、平安になれ。そんなこと言われたってね言われれば言われるほど不安になるわ。何が平安なん。作れません。平安というものは与えられるものなんです。内側から溢れるものなんです。それが平安です。これ全部命の実なんです。この命の実は努力によっては何もすることができないっていうのは、そういうことなんです。ですから命とのつながりが大事なんです。命のつながり、つまりイエス・キリストとつながること、これつながってこそ初めてキリストを知っていると言えるんですよとパウロは言っている。イエス様ご自身がおっしゃったんです。この意味汲み取ってください。そうでないとキリストを知る、なんでっていう話になるわけですよね。1年も見つめて何になるのって。皆さん、この1年キリストをしっかりと見つめる、そしてキリストとつながる、そして命を感じるとき、あなたの人生、大げさではない、根本的に変わりますよ。特にクリスチャンとしての人生が変わりますよ。もうすでに今イエス様と出会ってるあなたはかつての人生が変わってるよね、間違いなく。でもね、クリスチャンとしてこのイエス・キリストとの命につながるということをリアルに体験していきますと劇的変わるから、本当に変わるから。ですから皆さん、この命とつながるっていうことね、これをどうぞ意識してください。命があなたに流れるとき、あの星野富美男さんはおっしゃいました。キリストの命とつながって、そしてその命が自分の中に流れてきたときに、彼はこんな表現した。命が喜ぶ。この言い方わかります？理屈、あの理屈というか、このイメージできます？命が喜ぶ。そう、首から下が全く動かない星野さん、努力の実ははっきり言ってもう結べなくなっちゃったんです。だから生きてても意味がないと思って何度も自分で自らの命を絶とうとしました。それさえできなかった。そんな星野さんがキリストを知った、命とつながった時に命よりも大切なものがあると分かった。命が一番大切だと思った時には生きることが辛かった。でも命よりも大切なものがあるということを知った時に生きることが嬉しかった。命が喜んだって、で命が大切だって今さっきから言ってんじゃんって。この命がね、何かっていうと死んで終わる有限の命です。ゆっくり生きるとは何か、ゆっくり死んでいくこと、そういうレベルの命が一番大事だと思っていた。だから少しでも長く生きたいと思った。でもそれは大切だと思っていた時には生きるのは辛かった。生きる意味と価値を見出せなくなってしまった時に、でも命より大切なものがある。命より大切なものって何ですか？永遠レベルの命ですよ。やっぱり命だったんだ。でもね、命が違う命です。この永遠というお方につながった時に これか、長生きじゃないんだ。そう、何ができるとかじゃないんだ。つながった時に、命が喜んだ時に、星野さんはまさに本当の命を知った。ですからね、やっぱり永遠の命とはイエス・キリストを知ることなんです。はい、非常に抽象的な難しいテーマばっかり預かっております。だんだん皆さんわけが分からなくなってきたと思います。理屈超えてください。どうしたらいいね。そしたら、はい、同じこと毎回申し上げます。目をつぶってください。どうぞ皆さん目をつぶってください。そして皆さんの目の前にイエス様の顔を思い浮かべてください。いろんなイエス様出てきてるね今ね、ヒゲのあるイエス様、ないイエス様、白いイエス様、黒いイエス様、ね、ロン毛のイエス様、短髪のイエス様、いろんなイエス様あるね。皆さんが浮かべてるのが全部スクリーン出たら絶対面白いね。ごめんなさい、皆さん目つぶらせておいて勝手に喋って。でもね、皆さんのその今浮かべてるイエス様でいいんです。はい、どんなイエス様にもいいも悪いもありません。そのイエス様の目を見てください。じっと見てください。そしてイエス様って喋らないでください。私たちは祈る時にはいつもお願いばっかりしてきました。イエス様に求めたけど、イエス様を求めたことなんかなかった。そのイエス様に目を留めて、イエス様って心と目を向けてください。そしてそれから1分です。長いよ。今しません。今しません。でもね、イエス様にじっと目を留めていっていただいたらね、不思議です。命と命がスーッと寄り添っていくのを感じていく。ね、なんだかすごく神秘的ですよね。はい、そうなんですよ。ある意味、神秘っていうのはね、神様の秘密ですから。神秘的だわ、当然。神様の秘密。私たちと神様とのコンタクト、その手段は神秘的で当たり前、神様の秘密ですから。ですから皆さん、こういう時間を一日に毎日、朝でも夜でも、ある方は朝が落ち着くんです、ある方は夜の方が落ち着くんです。その時間にイエス様の目を見てください。そしてイエス様、あなたを知りたいです。口に出したら あれですからね、心の中でそう呼びかけて、あとは黙って聞いてください。これがイエス様の命とある意味具体的につながる第一歩です。そうやってイエス様というお方との命を少しずつ体験していただきたいと思います。お祈りいたします。そのままお祈りください。イエス様、感謝します。あなたを知る、キリストを知る、分かるようで分かんない、それは何のことなんだろう。そういう言葉です。でもパウロがそのために命を懸けました。イエス様ご自身が、永遠の命とはイエス・キリストを知ることだとおっしゃった。それほどの価値のあるイエス・キリストを知るって一体どういうことなんだろう。今年はこのことに目を留め続けていきます。今まだ1月始まったばかりです。わからなくて当然、でも問い続けます、求め続けます、見つめ続けていきます。イエス様、理屈を超えた命とのつながりを今年かつてないレベルで、次元で体験させてください。感じさせてください。そう教えられているからそうなんだというような言い聞かせのレベルはもう終わりました。命の実感をどうぞ、皆さんお一人お一人が今年こんな大変な中だからこそです。時には心が本当に弱りそうになり、ある人は折れそうになります。しかしこんな時にこそ命のつながりをしっかりとつなごうとしてくださっているイエス様のお心、そして聖霊様のお働きに期待して、聖霊様、命のつながりをどうぞ体験させてください、実感させてくださいと求めていきましょう。でもその命のつながりを求める前に、イエス様を求めてください。イエス様とつながるときに全てがつながるからです。 皆さんのこの緊急事態宣言下の中でも、その心にイエス様がくださる平安がありますように、お守りください。見てみになれます。主イエスキリストの御名によって、皆さん愛するお一人お一人とそのご家族を祝福してお祈りいたします。アーメン。今しばらく祈りの時を持ちましょう。でもこの祈りはもうお願いではありません。今しばらくイエス様の目を先ほどと同じくずっと見続けてください。そしてイエス様があなたにうなずいたり、また微笑みかけたり、あなたに今伝えようとしていらっしゃるものを受け取ってください、聞き取ってください。今しばらくイエス様を見つめましょう。Thank you.